本日は、まず午前中にその法に心を向ける方法というものを学び解きました。そしてまた、無量光の、生じさせ方、生起次第というものを今日は学びました。でその密教ではその三条という三条の教えが説かれています。その別下脱会、そしてその大乗の教え、そして密教というものがあるんですけれども、この今日ですね、今日この場にいてその法を受けているっていうのはその前世の良い行いによって今このような良い機会を得ているわけです。ですがその私は、その別下脱だけで良いのでその密教はいらないというようなことをその考える人がいるかもしれません。ですが実はこれらすべて3つはですね一緒に運ぶということが必要です。これらはその違うレベルでですねその花開いていくようにその花が開くためにはその順番段階が必要、それの次第順番に値するようなものがこの三条になるわけです。ですのでこれらのうちのどれか一つだけを取るというのではなくてそれらをその順番にこう達成していくということが必要です。でその一番最初の段階としてその別下脱会の段階というものがその必ず必要になってくるわけです。でそのためにはその下脱を得るためにはまずその重不善というものを断じていかなければいけないわけです。で今生じている苦しみというものはその前世行ったその業によって起こってきているわけです。ですのでまずはそのここから下脱しなければいけないわけです。でその、その私はその究極的にその下脱を求めたいんですけれども、それをその究極的な下脱というのを得るのはそのまずはその業を積まなければいけないわけです。でまずはその、別下脱を達成することによってその下脱を達成することができるわけです。でここでその非常に大切になってくるのはその菩提心というものです。でこれはその我々がその日々その苦しみを味わっているそれの中心にあるのは何かと言いますとその自分が中心であるという考えるその我執が中心になるわけです。でここからその苦しみが生じてくるんですけれども、その反対にその慈無良心などのその慈悲の思いをですねその 心に起こすことによってその我執というものをなくしていくということができるわけです。でその私というふうに考えるその我執なんですけれども、その私というものはその本当はその事象としては存在してはいないものなんです。ですのでその我執のその実形というものその溜まっていたその私がというその考え方を少しずつこうなくしていく。でそしてその他を利益しようという思いをこう育んでいくわけです。で、その私というものはその私というその私を中心に考える。で私は事象としてはないということを理解することは大切なんですけれども、その私というのものがなければその他のものも存在しません。仏も一切もその私がなければその存在しないんです。ですがこの私というものも他の全ての生き物もその事象としてはその空なわけです。で そのことがその密教で説かれていることの意味です。その私も事象としては存在せず、またその他もその事象としてはその空である存在していないということがその密教で説かれていることの意味です。で、そして、そのために無量光の、無量仏の、国土を集中する本日行ったその長期次第の修行を実践していくということが非常に重要なんですけれども、この修行を行う際にそのまずは、無量光のその優れている点ですね、そのどのようなその力を我々を守ってくださる力を持っておられるのか、 その愛という、どのような愛を持っておられるのかということを、まずはその理解した上で、それをその実践していきます。そしてその無量光というのは、本当はその自分自身が気づいていく、自分の心で気づいていくものです。そしてその自分の他には存在しないわけです。で、その私自身もその子供の時、幼い頃はその無量光が存在するのかっていうふうに疑っていたこともあるんですけれども、それはその自分の心を置いてその存在していません。で、そのようなその仏の大切なことを何かということを理解して、その修行をしていくことによって、でその画集というものも理解、無我というものもその理解していくことができます。で、もともとはですね、その我々の体ですね、体も本当はこれ自身はその成り立ってはいないものです。で、その心というものもそれ自体はこうない、成り立っていないものなんですけれども、それがあたかもあるかのようにその我々は考えて、そこに画集というものを生じさせているわけです。ではしかし、その空だというふうに説かれるんですけれども、では空ということはその何もないのかと、その全く何も存在するしないということではありません。で、このようにその何もないんだというふうに考えることは、一つの執着、偏った考え方になってしまいます。そうではなくて、その事象としてはその存在しないということに気づくことが必要です。で、そしてですね、その仏という言葉、三ゲーというふうにチベット語で言いますけれども、三というのはその障害を断じて、ゲー、その知恵というものが広まっていくというのがその仏という言葉の意味です。ですが、その仏というのも実はその私が存在しないと仏というものも存在しないわけです。ですので、その我々はその実践を行っていくんですけれども、実践を行う際にその現れている、存在しているものと、その空ですね、その事情としてないというその空というものをその共に運ぶということが必要です。一方、何もないというふうになるのではなくて、現れと空とその共にその運んでいくということが大切です。で、その自分がですね、どのような行いをしても、例えばその帰依を行っても、仏教の実践を行っても、何をするにしても、まずはその一切受情のためにその自分がその仏になろうというふうに考えるということが必要です。で、先ほど説きましたように、その仏教で説かれるその三条の教え、それらはすべて違う段階を説いているんですけれども、これらはすべて等しく必要なものです。一つの花を開かせるために、それに開かせるためにその必要なその条件なわけです。ですが、今日行っているその正気次第の修行というのは、これらのその3つの教えですね、別解脱、大乗、そして密教の教えというものを、これは全て一緒に含んでいる教えです。ですので、これらの教えを三乗を共にですね、一緒にこう運んで実践していくことが必要です。次に、2番目です、タクポの司法の2番目、その法が道となるように家事してくださいということなんですけれども、ここ法が道となるというのは、そのまずその疑いというものからその、脱することが必要です。ね、その我々はその今その根性のこと、この世界のことしか分かりませんので、その法がないんではないかという、法は正しくないのではないかというようなですね、疑いがまあ生じてきてしまうわけです。で、これはその私たちのその無理解から、分からないというところから、そういうその疑いというものが生じてくるわけです。で、この疑いを晴らすためには、その私たちがその知恵というものを生じさせて考えなければ分からないんですけれども、でこのような 無理解からですね、その法というもの、仏法というものがその嘘であるというふうにある人は言いますし、また昔の中国ではですね、その法はアヘンであるというようなその言葉というものも また出てきました。ですがその因果の法というものをその理解すると、その因果の法というものが欺かないということを理解することによって、そこからその法に対するその信仰というものが生じてくるわけです。でその別下脱を得るということに、その法、因果の法を理解することによって、そういうものに対するその疑いが生じてこないわけです。ですが反対に、その因果の法というものを強くですね、心に信じていることがない、信じていないと、その疑いというものが生じてきてしまいます。で私自身もそのあまりその勉強というものをしてはこなかったんですけれども、この因果の法というものは非常に強くですね、信じております。で今そのデワチェンギモンラク、すいません、極楽誓願ですかね、小さなテキストを配っていると思うんですけれども、その極楽誓願というのがある人はいらないというふうに言うかもしれません。でそのですね、極楽があるということをその 誰が知っているのかと、そういう疑いがその生じてくるを生じさせる人もいるかもしれません。ですがこれはその因果というものをその信じていないことからですね、そういうその極楽なんてあるのだろうかというようなその疑いが生じてくるわけです。でまたその仏なんて存在するのだろうかとかというふうにですね、その疑いを生じさせるのも、またその知恵がなければこれから理解することができないわけです。でその仏はそのあらゆる存在をこう理解する、その一切をその見通せる力を持っておられますので、その 業の存在ですね、因果の法というものを、まあ、正しく見られたわけです。で、まあ、煙があることによって、その火があるということを知るというのと同じようにですね、その因果の法をその明らかにその理解されていたわけです。でそしてその一切の苦しみが生じるというのは なぜかと、でそれをその菩薩たちは見るわけです。でそのもしもですね、その心にその菩提心というものが一瞬であろうとも、ほんの少しであろうとも心にあれば、そこからその幸せというものが生じてくるわけです。でそしてその慈悲慈愛というものを持つことによって、その幸せが出てくるという、そういうその因果の方を正しくその信じるということが必要です。でその仏や菩薩という人たちは、その善を積み、でその浄土というものがあるということをその理解されています。でそしてその浄土というものがあるということはですね、それは疑いのない事実なわけです。ですが反対に、その怒りとか煩悩があると、そこから苦しみがあるということも、またこれもまた事実です。で今この世界ですね、この我々の生きている世界を見た時にも、その怒りや煩悩から、そのこの世界に多くの地獄のようなその苦しみが生じてきているということは、まあ明らかなことなわけです。でそこにはその疑う余地はない、それは事実なわけです。ですので それと反対に、その天や神のそういう浄土があるということも、これもまたその疑いがないわけです。でそして我々はその菩薩を信じて、そしてまたその菩薩の持っているその功徳ですね、どういう良いところを持っておられるのかということをその理解して、それをその信じていくということが大切です。でその信ですね、その信じることがないと、その疑いができて、疑いが生じてですね、まあ、自分は実践できないと、実践しても何もならないというふうに、その疑いが生じることによって、実際に行っていけないわけです。ですので、その反対にその疑いというものを取り除くことができれば、その自分ができると、やり方もたくさん説かれている、それらをその自分自身で実践を行っていくことができるわけです。でそのためにその疑いをなくすことが必要なんですけれども、そのためにはその信仰というものが必要です。で信仰にはその大きく分けてその3つの信仰というものがあります。 まずはその一つ目はその功徳を分かってその信じる、良いところを分かって信じるという信仰がまず一つあります。そして二つ目はその、欲する欲、欲する信ですね。その自分自身がその苦しみから逃れたいという思いからその信仰するという信があります。そして三つ目はその真の真と呼ばれますけれども、これはその天や神たちのその慈しみ愛というものをその信じる真というものです。でこれがその密教で説かれる真なんですけれども、これに関しては、昨日ですね、その感情の時に少しあの歴史についてあの述べたかと思うんですけれども、そうですね、ゲロンマ・パルモという人の話があったかと思うんですけれども、まあ、こういうですね、観音の歴史の中にもその真の真というものが大切であるということはあの明らかに説かれているわけです。そして本日ですね、この配っておりますこの赤い小さなテキスト、極楽誓願の赤いテキストがあるんですけれども、これは非常に大切なものです。で極楽浄土を達成するためにその実践を行っていくことが非常に重要なんですけれども、まあ、この赤いテキストをですね、その枕に置くだけでもいい、それでもいいですし、まあ、できる限りでこの内容をこう唱えてですね、実践していっていただければいいかと思うんですけれども、その際にも重要なのはその信仰を持つと、それを信じた上で疑いなくその実践をしていくということが必要です。ですのでその法が道となるというのは、そこ道というのはその因果の法というものをその信じることから、その法が道となっていくわけです。でそのようにですね、その菩薩たちが行われていることにそこに疑いがないわけなんですけれども、そのようにその信仰を起こすことによって、どのような行いをしてもそれが法が道となっていくわけです。でその我々はその行いを何かするときにですね、その一時的な目的のために、例えばその恐れから逃れたいとかですね、一時的な動機で行うと、それはまあその根性のためのことだけを考えてやっているわけです。ですがその根性だけを考えているのでは、結局のところそれはその道となるとは言えないわけです。もう少しですね、その大きなスパンで考えて、その先ほどありましたその3つの真ですね、特にその真の真というものを持ってその行うと、でその真を持つことによって、その法を行う、何を行ったとしても、それがその、道となっていくわけです。